こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して30代夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。ということで、今回はね、ライブ配信を久々にやっていこうと思います。かなり久々、何ヶ月前かな、前やったのって、ちょっと覚えてないくらいなんですけど、数ヶ月ぶりぐらいやと思います。はい、まあフリートークとかね、チャットを中心に、フリートークをおしゃべりしたりとか、まああとね、事前にコミュニティの投稿で募集しましたけど、様々なコーナーも用意していますので、ぜひ皆さんもチャットやコメントでご参加ください。はい、早速ありがとうございます。こんばんはとお名前を呼び上げていったら追いつかないぐらい皆さんたくさんありがとうございます。竹まこさん、リリリさん、日本の社長さん、ミクミクさん、ドラムさん、トラックさん、ユデオさん、モトキさん、コウメさん、ジョニコウさん、カペナさんかな、シーさん、ユチさん、お久しぶりです、こんばんは、ユイハンさん、こんばんは、トラックさん、チーさん、リリーさんはハートありがとうございます。はい、アーさん、フクさん、ワンコの寝言、カワイさん、こんばんは、ちょっと読めない、ブリさんこんばんは、石ころさん、こんばんは、タマさん、こんばんは、ソプラノさん、こんばんは、おかずのごはんさん、こんばんは、トーンさん、フラワーさん、お花畑さん、はい、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。まあ、久々のねライブ配信なんですけど、まあ、ちょっとね、せっかくスタンド FM ライブ配信の機能あるんで、やりたいなぁとはずっと思ってて、ただなんかどんな感じでやろうかなぁとか、なんか自分の中でしっくりね来てなくて、でなんかこうやろうかなぁとかやりたいなと思いながら、こう月日が流れていってたんですけど、まあ最近ちょっと音声配信のこといろいろまた考え直す機会があって、あ、ライブ配信やっぱやろうっていうことでちょっとねやってみました。はい、まあなんかこうフリートークしながらではあるんですけど、まあ、コーナー作ったらいいなと思って、こう定番コーナーから季節性を感じるようなコーナーから、はい、まあそういうコーナー作って、事前にこうレターもいただきながら、当日チャットでね、こう参加してもらえるみたいな配信したら結構ライブっぽくてね、まあ、面白いなっていう感じで、ちょっと自分の中でしっくりきたので、一回実験的にやってみたいと思います。で、良ければまあ定期的にというか、まあ最低月1ぐらいか、もうちょっとできたらもうちょっとやってもいいかなっていうふうに思ってます。はい、で、このリアルタイム性というかね、ライブ感を大事にしたいんで、ぜひこのリアタイで参加いただけると嬉しいです。はい、というわけで、おなつさん、トーンさん、ハープさん、ベルリンさん、ジョニコーさん、ドラムさんということで、しおりさん、アッキーさん、こんばんは、チワワのしーちゃんさん、こんばんは。はい、ですね。まあ、あの世間はお盆休みですが皆さんはどのようにお過ごしですか？ちなみに僕はですねっていうか、まあ僕ら夫婦はお盆休みっていうのはそんな意識してなくて、意識してないっていうか、まあフリーランスなんでね、なんかそのお休みとかの概念が基本なくて、もう自分ら次第なんで、お盆とかあんま関係ないですと。で、逆にやっぱお盆って人の移動が多くなるんでね、あのそういう時ほど家にいようということで、だいたいこうお盆とかゴールデンウィークとか年末年始とかは遠出したりせず家にこもってることの方が多いです。で、ちなみに今日は、朝からあのブックカフェにね行きまして出かけとるんかいなって感じですけど、まあブックカフェね、ちょっとこう車でピーッと行きまして、午前中はその本読みながら、コーヒー飲んで、いろいろなんやろな、こう本読書タイムということで本読んで、まあ家帰ってきて家で昼ご飯食べて、 で、食べ終わった後は、何したかな？あ、そうそう、夫婦対談をね、スタンド FM の夫婦対談撮りまして、で、撮った後は、最近、パーソナルジムね、夫婦で行ってまして。これ、ユミが一人でパーソナルジム通ってるって話は、メンバーシップのね、声日記の方でお話ししたことあると思うんですけど、実は僕も一緒に通い出しまして、あの後。めっちゃ良くて、二人で今、頑張ってパーソナルジムでね、通ってて。ちょっと最近ね、筋トレとか、こう、体作り、いろいろまた取り組んでることがあって、今度またそれも、明日かな、夫婦対談でちょっと話そうみたいな話してるんで、また詳しくね、話せると思うんですけど、パーソナルジム行ってきまして、まあ、ほんで、まあ、家帰ってきて、まあ、ちょっと休憩して、お風呂入って、ご飯食べて、まあ、今に至るって感じかな。はい。まあ、そんな、ちょっとカフェには行きましたけど、まあ、大体ね、近場で、まあ、大体家いるっていう感じのお盆です。皆さんは、あ、ゆるりんりんさん。家族全員コロナになってしまい自宅療養です。ああ、それはちょっとタイミングがね。ちょっと残念ですね。僕も前ちょっとなんか喉めっちゃまた痛くて、まあ一時期よりマシですけどね。もしかしたらコロナかなみたいな時期ありましたね。まあこの時期かかっちゃうとちょっとね。ジョニコーさん、仕事してました。あ、お疲れ様です。イネさん、こんばんは。しおりさん、気になるカフェ行ってきました。ゆちさん、人が多い時ほど家にいよう。私もです。ちょっと暑いな。ちょっと扇風機つけますね。はい。ちょっと扇風機つけました。あ、そうそう、この後暑さ対策の話もするんで、ぜひ、皆さんね、ご自身の暑さ対策、熱中症対策とかあれば、そのコーナーにね、来たら教えてください。今年ね、あ、まあいいか。その話後でしよう。はい。で、今日ね、お盆とかどうしてますかっていう話なんですけど、ムムさんこんばんは、くるみさんこんばんは。クラムさん、扁桃炎になり高熱、やっと下がりました。あ、よかったですね。大変でしたね。コロナに家族全員になった方もいたら、扁桃炎になった方もいて、熱も出てたんか。それはしんどかったですね。あ、ユイハーンさん、ペルセウス座流星群を見に山へ向かってます。あー、いいですね。この時期か。僕もね、昔、子供の頃かな。多分ペルセウス座流星群やった気がするんですけど、夏、その流星群の時期に合わせて、星がね、よく見える、ところ家族で行って、これ今でもあるんですけどね、奈良県の星の国っていうね、まあ、簡単な宿泊施設兼、あとプラネタリウムもある、なんか施設があって、結構吉野のね、山の方なんですけど、星の国っていうね、それ家族で行って、なんか流星群の時期ね、見に行ったことあります。もうね、一分間に何個流れ星流れたんやろっていうぐらいもうブワーってもう流れ星だらけで、でも星もね満天の星がもうプラネタリウムより星見えるみたいなぐらいの星空がブワーって広がった景色が未だに覚えてて、まああれは良かったな。この前の配信の夏のエモい思い出でそれも話したらよかった。まあそれぐらい結構覚えてる思い出かな。流星群の思い出ね。お仕事中で音を出せないので皆さんのコメントを見てます。あ、サイレントで。ありがとうございます。喋った内容がねリアルタイムでこう字幕表示されたりとかしたら面白いんですけどね。そんな機能はまだないですね。最近スタンド FM もねなんか AI 文字起こし機能みたいなのができて、一応うちの配信も文字起こししてもらってるんですけど、結構読みにくくて、AI の発展を、急速な発展を祈るばかりなんですけど。あ、そうそう、ゆちさん、台風が関西直撃コース心配ですね。いや、そうなんですよ。だから、ね、ちょっとお出かけされてる方とかいたら、 本当ね、帰りの新幹線とかもね、ちょっとどうなるかっていう話なんで、飛行機とかね、ちょっと気をつけていただければなと。割と直撃しそうな進路で、まあね、威力とかどれぐらいなのかわかんないですけどね、結構なんか関西来た時には割と弱まってるみたいなこともあったりして、ああ意外と大したことなかったなっていう時もあるんですけど、今回ね割とどうなんやろ、直撃しそうでね、ちょっと、いろいろね情報をちゃんと仕入れてご準備いただければなと。うちは、家にこもってこもって備えたいと思います。はい、あげちゃんこんばんは、初めて参加できました、ありがとうございます。ポチコさん、過去の渡辺夫婦の動画を見てたらライブが始まって我が家ウキウキです、いつも BGM 感覚でずっと YouTube つけてます、ありがとうございます。ワンコの寝言かわいさん、今日はバチェラー5まとめ一気見してました。うちまだあの最新話追いついてないんで、でちょっと続きが楽しみなんですけど、あのバチェラーもあの今年も見てますよ、なんだかんだ面白いなって言いながら見てます。 Amazon プライムのね限定配信の恋愛リアリティショーなんですけど、はい、チワワのシーちゃん、昨日パーソナルカラー診断行きました、こんばんは、ということで、パーソナルカラー診断初めてどうでした何か発見はありましたか？僕はね、あの自分で受けたことはないんですけど、まあユミ一回受けたことあってね、でユミは、まあ、ブルベサマーってことで診断を受けて、まあ割とそれの診断に基づいて結構メイクとか服選びとかしてて、で僕はまあセルフ診断で多分イエベオータムやろうということで、結構イエベオータムに合う服とかを選ぶようにしてて、まあ自分的にはそっちの方がねやっぱしっくりくるんで、そういう感じで選んでたりしてね、まあパーソナルカラー診断に基づいたこうファッションとかをね楽しんでるわけなんですけど、何か新しい発見があったらいいですね。サトゥージローワイフさん、こんばんは。あ、こんばんは、お久しぶりです。あわさん、暑さで油が緩むので換気扇の掃除は夏にするのがおすすめと知り、明日実行します。頑張ってください。お掃除のお盆ですね。まあ油はねやっぱ冷たい水とかで洗ってもなかなか取れないですからね、やっぱお湯でねあったかい時にやるのが確かに取れそう。しかも夏場の方がこうね、給湯器でお湯沸かした時もすぐお湯沸きますしね頑張ってください。どれぐらいのね汚れがあるのか、うち換気扇もちろんキッチン使ってるんですけど、なんか油をガードする100均で売ってるなんか不織布のフィルターみたいな一応かけてるんですけどね、それをまあ1ヶ月2ヶ月に1回ぐらい交換してっていうのをやってるんですけど、中がどれぐらい汚れてるのかな、引っ越したばっかりなんでねまだ全然大丈夫だと思うんですけど、ああいうのもねこまめにやらないとね、あのそういうね毎日やらへんけどたまにやらなあかん掃除ってどうやって管理してます？ちなみにうちはねスマホのリマインダー機能をフル活用してるんですよ。まあ、iPhone 使ってる方やったらリマインダーってアプリデフォルトでありますよね、あの普通に To Do のタスク管理するやつで、あれに例えば換気扇掃除って入れて2ヶ月に1回とか、まあ、1ヶ月に1回とか、こう、定期的に通知が上がるように設定しといて、で、その通知が上がったら、ああ、やらなって言って掃除するみたいな。だ拭き掃除するとか、なんか食洗機のここ洗うとか、そういう、なんか、毎日やらへんけど、たまにやっとかな、えらいことになるやつっていうのは、全部もうその、リマインダーに入れて、忘れた頃に、やってくるようにねなってるんですよちなみに何入れてるから、もう何でもねリマインダー入れちゃうんですけど、あ、歯ブラシ交換1ヶ月に1回防カビ燻煙剤3ヶ月に1回、除草剤散布1年に1回、あ、エアコンフィルター室外機掃除、ロボロック紙パック 交換、洗濯槽の掃除、靴のブラッシング、消臭、オイル交換、エレメント交換、排水フィルター掃除、加湿器掃除。まあなんかそういう、なんかこう毎日やらへんけど、たまにやらないあかんやつっていうのを、あのリマインダーアプリでね、管理してたりします。何の話でしたっけ？あーさんね。頑張ってください。ゆるりんりんさん、星の国いいですよね。あそこでトイレしてたら鍵閉め忘れて男性に開けられた思い出があります。それはもうどうしようもないですよね。トイレで座ってる時ってもう一番無防備な状態ですからね。あ、ゆいはんさん、いっぱい流星群見えたそうで羨ましいです。あ、そうですね。星の国でね、流星群。ゆめドラッグさん、お引越ししたばっかりで、毎日 DIY、お片付けで、お盆休みも帰省やお出かけせず、毎日近所のホームセンや百均に通い詰めてます。エアコンつけずに片付けして、サウナのようにして、痩せそう。熱中症気をつけてくださいね、本当に。まあ DIY お片付け大変なめっちゃわかりますよ。もううちも引っ越して2週間ぐらいはもう鬼のように働いてましたからね、家の中で。無線通って100均行ってニトリ行って無印行ってみたいな。熱中症気をつけてね、頑張ってください。ポチコさん、ユミハンさん、前髪短いのめちゃくちゃ可愛いです。ありがとうございます。伝えておきます。ドンさん、友達と米田コーヒー行きました。つかささん、明日エアコンで有名な霧ヶ峰の山へ涼みに行こうと思ってます。ああ、霧ヶ峰ってなんか三菱とかでしたっけ。霧ヶ峰ってあんねや。商品名やと思ってた。霧ヶ峰って調べたらエアコンやっぱ出てくんの。あ、長野県中部の火山。あ、へえ。実在するんや、霧ヶ峰って。知らんかった。知らなかったです。ひなかぜさん、こんばんは。さつきさん、こんばんは。あまさん、こんばんは。みやさん、こんばんは。おかずのごはんさん、お盆時期は仕事が繁忙期なので、馬車馬のように働いてます。まあね、あの人がお休みの時に忙しい方もいらっしゃいますからね。ご苦労様です。お疲れ様です。くるみさん、北海道も暑すぎます。エアコンないので死にそうです。ちょっとそろそろ暑さ対策の話題いきますか。なんか、暑いとかエアコンみたいな、熱中症みたいなワード結構出てきたんで。ゆちさん、ユミハーンさんは今は何をされてるんでしょう。わかんないです。僕2階でね、一人でこれやってるんですけど、1階で何してんのかな。タソと遊んだり、ちょっと夜のルーティーンをしてるかもしれないです。しおりさん、リマインダーさすがです。うちも今夜、オキシクリーン溶液でお風呂を洗うと誓います。今夜ってまた遅いですけど、今夜されるんですか？ぜひ。お風呂をきれいにして今日はお休みになってください。はっちゃん、こんばんは。樫本さん、こんばんは。猫ちゃん美しい、ありがとうございます。我が家の愛病タソちゃんでございます。はい、というわけで、じゃあ事前にね募集させてもらったんですけど、コーナー行きましょう。夏でね、ちょっと今年は猛暑ということで、こんなテーマで募集しました。この夏、涼しく乗り切ろう。はい。猛暑、酷暑と言われる今年の夏、少しでも涼しく過ごすための工夫やグッズを募集しています。ということで、皆さんのね、まあ、こう、暑さ対策、熱中症対策、そんなものをね、ぜひシェアしていきましょうよと。いうことで、ぜひ教えてもらえればと思います。ちなみにね、僕の暑さ対策で言うと、今年から、 え、去年から、あ、去年からやってるか。あ、でも夏でやり始めたん、今年が本格的かな。あの、日傘長、なんか日長なったけど、日傘ですね。はい。日傘を差してます。まあ、女性の方とかやったらね、日傘当然かもしれないですけど、男性もね、ぜひ日傘をおすすめしたいですね、僕は。もちろんね、日焼け対策、紫外線対策も重要なんですけど、純粋に暑さ対策にもなるんで、日傘はおすすめで、雨傘とかで、刺すんじゃなくて、ちゃんとした日傘を買う。ちなみにうちはWPC イザーっていうね、この前ハンズとかにも売ってたんですけど、まあ、男性向けにブランディングされた雨傘じゃなくて日傘のやつがあって、それ買ってるんですけど、4000円ぐらいとかやったかな。紫外線対策はもちろんなんですけど、その遮熱、熱を遮る布でできてるんで、刺すとね、普通に涼しいんですよ。その直射日光が遮られて。だからね、普通に涼しさ目的でも日傘って大事なんで、まあ紫外線対策も兼ねて、まあ、男性もね、もうぜひ日傘はこれから差していったらいいんちゃうかなと思ってます。折りたたみタイプのやつと、普通の折りたたみじゃないタイプのやつ2種類あってね、雨傘としても使えるやつなんで、まあ一石二鳥ということで、使ってます。あ、ちいさん、サンバリアの日傘、遮光 100% でおすすめですってことなんですけど、ユミはサンバリアっていう、もうちょっといいブランドのやつの日傘を使ってます。僕は、そこまで高くないやつ使ってますね。で、僕の暑さ対策としては、まあ、やっぱ日傘が、やっぱ使ってよかったかな。はい。で、ちょっと皆さんのね、コメント読みますね。ポチコさん、冷蔵庫で冷やしたネッククーラーを室内でつけてます。外は効かない。そうね、外は足りませんか？その涼しさが。まあ、室内でもね、こう、冷えるとね、直接体が冷えると、エアコンの温度とかもね、上げ目でいけるかもしれんし。外がね、やっぱ外で涼しくしたいですよね。ネッククーラーあかんか。ちょっと威力が弱いんかな。あわさん、甲子園の高校球児がベンチで首につけているアイシング U というグッズが最強です。スポーツ時はもちろん庭仕事や散歩にも使います。手ぶらで便利なのですが、見た目は首痛めた人っぽくなります。いやー、もうちょっと夏のね、ちょっと甲子園あれやばすぎですよね暑いやろあれ。もう見てる観客席の人らもね、めっちゃ暑そうやし、もうテレビ越しで見てても暑いぐらいなんですけど、もう毎年ようね、昼やるわって感じなんですけど、まあ甲子園夜にするってことはナイターになりますってことはなかなかないんかな。伝統やったりもするしね、いろんな関係で昼に試合してるんやと思うんで、まあ、あれはね相当暑いなって思うんですけど、アイシング U ね、ちょっとパソコンで検索して、あー、なるほど。まあ首に巻くやつですけど、結構がっつり巻くやつですね。しかも中に氷とか水入れるんで、分厚さも出てくる。タオルタイプじゃなくて、もうがっつり首骨折してムチ打ちなって固定してはんのかなみたいなやつですね。確かに、でも涼しそう。もう氷入れちゃうからね。いや、でも庭仕事とか、うちもだから庭あるじゃないですか。で、その時に、その、庭仕事をね、ちょっとしたりするんですけど、夕方とかに。草抜いたりとか、ちょっと植え替えたりとか、水やったり。まあ、水やったりぐらいやったらいいですけど、その、草抜いたりとか、ちょっとする時に、やっぱなんだかんだ1時間ぐらいかかって。で、夕方とはいえ、1時間外いたらもう汗まみれになって、もうえらい暑い。もう結構なんか大変なんですよね。だからそういう時に、ね、霊感グッズあったらいいなって思いながら、未だにグッズ自体は持ってないんですけど。え、くるみさん、ポータブルクーラー買おうかと思ってるんですが、効き目ありますかね？どうなんですか？お持ちの方いますか？ポータブルクーラーって、 え、ポータブルクーラー。どういうやつや？ああ、だからこういう家電系のやつか。ああ、ありますよね。これどうなんやろな。ポータブルクーラーご自宅にある方いらっしゃいますか？僕もね、これちょっと懐疑的なんですよね。なんか、エアコンではやっぱないじゃないですか。どこまでいいんやろ。で、結局さ、その、排水せなあかんから、なんか、ダクトがブヨーンって伸びたりとか、まあ、タンク式とかもあったりするんですけど、なんかどれほど効果あんのかなとは思っちゃうな、確かに。言ってる方いらっしゃるかな。タヌコさん、私も首につけるアイスリングを仕事中や外出るときにつけてます。ああ、そうね。まあ、外出るときにもうつけちゃうんやな。だからもう最近結構気軽に、ああ、でもなんか街中で増えましたよね。なんか首に巻いてたりとか、ポータブルの扇風機手にずっと持ってる人とか、なんかグッズ持ってる人増えたなって思いますね。しおりさん、ミスト化粧水をシュッとしたり、濡れタオルで体を拭くと蒸発するときに肌が冷えるので涼しいってニュースで見ました。涼しいですよ、と。うん。まあ、気化熱ってやつですね。おかずのご飯さん、仕事中は空調服着てます。出た、空調服。あれで実際着たことないんですけど、涼しいらしいですね。お引越しの時、職人さんがもう結構着てました。空調服。汗かけばかくほどもう寒いぐらい涼しいんですよって言ってました。その服の中に扇風機仕込んで、それが回ることによって、体をこう、風を送って、汗を冷やして、乾かしてね、涼しいってやつなんですけど。まあ、あれ着れる環境やったら結構ベストですよね。ステレオさん、ケーキ買った時などにもらった保冷剤で冷やす。あ、保冷剤ね。家に溜まっていくやつね。まあ、その単純というか、シンプルではあるんですけどね。もう直接氷で冷やすっていう。まあ、なんかね、ユミも夜寝苦しい時、その、保冷剤タオルも、タオルで巻いて、それ足挟んだりとか。して抱いたりとかしてなんか寝てますけどね、たまに。今日なんか暑苦しいみたいな日。トーンさん、とにかくエアコンかけっぱなしです、つけっぱなしです。夏バテ用の漢方薬もよく聞きます。エアコンはうちもつけっぱなしですね。もう猫ちゃんいるのもあって留守中もつけっぱなしなんですけど、夜もつけっぱなしやし、朝もまあ、ちょっと起きた時ぐらいはつけなかったりするけど、まあもう日昇ってきたら結構すぐつけるんで、もう割と夏はフル活動ですね。夏バテ用の漢方薬っていうのもあるんですね。ちょっと体調が良くなるんかな。ありきたりですが、ハンディファンは離せないです。首からかけられるタイプが便利です。なあ、やっぱハンディファンもいいんか。いや、なんかあれ、みんな手に持ってたり首にかけたりしてるから気になるんですけど、そんな涼しいんかなとか思っちゃうんですけど、やっぱ風あったら涼しいか。気になるな。1台あるとね、なんか充電して何回でも使えますしね。使い捨ての消耗品じゃないんで。昔に比べたら地上波テレビの夏の怪談番組なくなりましたよね。怖い話もある意味暑さ対策。まあ、背筋がゾッとするみたいな。あれ、昔に比べたらなくなったんですか？まあ、稲川淳二とか、本当にあった怖い話とか、なんかそういうイメージ？視聴率あんま良くないんですかね？ああいう最近、怪談番組ってやつは。確かにあんまり聞かなくなったかな。あ、ちなみにね、レターでもちょっといただいてたんで、暑さ対策紹介したいと思います。どれかな？レター、こちらですね。そらまめこさんですね。 大輝さんも言われてましたが、エアコンは基本風量自動設定にしています。 3DK の平屋1階一戸建て廊下ありで、いつも過ごす部屋のエアコンだけをほぼつけておいて、部屋は閉め切らず、部屋によってあまり温度差をつけないようにしています。その代わり扇風機やサーキュレーターを使って冷気を流すようにしています。縁側があるので、そこはサンルーム代わりに洗濯干してます。この間言われていた二重サッシはいいようですよね。友達もリフォームで設置したらおすすめだよって言ってました。我が家は借家なのでできなくて残念です。あと原始的ではありますが、体内の熱がこもった時は、脇の下や太ももの付け根に保冷剤をタオルで巻いて少し当てるとほてりが取れていいです。個人的には首の後ろあんまり冷やさない方がいいように思います。あと1ヶ月くらいは暑いと思うので、疲れがたまらないよう食事も気をつけたいですね、ということでね、事前にレターもいただきました。この部屋中ほんま涼しくしたいですけどね、うちもエアコンとか普段つけてんのは寝室、2階の寝室と1階のキッチン、リビング、仕事部屋スペースみたいなのが1個になった、まあ一部屋、大きい一部屋をつけてるんですけど、ほんまは廊下とか隣の和室とか脱衣所とかトイレとかも涼しくあってほしいんですけどねでもそこまで全部開けっぱなしにしてエアコンつけたらもう部屋広すぎやろってなるし、もう古い家なんで隙間だらけなんでね、もうエアコンがもうこんなに冷やせませんって言ってもうすぐ壊れそうなんで、さすがに扉閉じて限定した部屋を冷やしてるんですけどねほんま家中冷えたらいいなと思いつつ、だからエアコンかかってない部屋とかに行くとちょっと汗ばむんですよね。はい。で、凍らせたペットボトルを置く除湿効果があるみたいで、扇風機の前に置くとひんやりした風に当たれるってことで。あー、その技なんか聞いたことあんな。凍らせたペットボトル置いといたらなんかいいよみたいな。除湿効果もあるんか。まあ、ひんやりした風をね、扇風機が届けてくれたらいいっすよね。おなつさん、発火油、発火油、発火油って言ってんかな、発火をお風呂に5滴ぐらい垂らして入ると出た時にスースーして気持ちいいです。はあ、爽快なやつですね。クールな、こう、なんやろ、サクセスみたいな男性の方やったらわかると思うんですけど、サクセス的な感じですね。ポチコさん、朝5時に起きて涼しいうちに動く。おー、素晴らしい。早起きは三文の得ですね。ハンディファンはクーラー効いたところでは涼しいです。あ、だからやっぱそうですよね。暑い時にあれ扇風機いくら当てても暑いですよね。いや、そう思うんですよ。なんか、家の中で冷房効いてる部屋で扇風機バーって当たると、うわー、一気に冷えて涼しいわーとかね、思うんですけど、あんな屋外の暑い生暖かい風いっぱい顔に浴びてもどうなんかなと思うんですけど、だからクーラー効いた部屋でやるから急に冷えて涼しいってことなんやろなって思うんですけどね、まあ、多少は涼しいと思いますけどね、風がある方がもちろん。歩くときは100均で買った扇子と日傘必須です。福さん、おかずのご飯さん、空調服は炎天下の中だと熱気を滞留させてるだけなので微妙な時もありますよ。まあ、万能ではないということですね。あ、レターでは、もう、暑さ対策はいただいてなかったかな？あ、ありますね。もう一通ご紹介します。森健さんですね。僕は京都の神社で神職として日々、神明奉仕でいいかな、させていただいております。神社で、まあ、お勤めというか、神職の方ですね。神職の日々のお仕事は、毎朝境内の掃除、落ち葉の掃き掃除や草引きから始まります。最近は朝でも、日が出ると猛烈に暑いです。その上、長袖長ズボンの寒いでの、作業となるのでかなりきついです。ああ、まあね、服は ね、半袖半ズボンでサンダルというわけにはいかないですもんね。そこで僕がしている熱中症対策は帽子をかぶり濡らすと冷たくなるタオルを顔がほぼ隠れるくらいに巻きつけています。ああ、濡れた冷たくなるタオルをもう顔中覆っちゃうんや。まず帽子は必須です。そしてタオルを濡らして顔に巻きつけられるマスクマンスタイルは口元から微量の水分を得られるので気持ち楽になります。また日焼け対策にもなりますのでおすすめです。見た目は少し怪しい感じになりますが命を守ることの方が大切です。渡辺夫婦鍋殿の皆様、まだまだ暑い夏が続きますが命を最優先に楽しく乗り切りましょう、ということで、はい、森健さんですね。まあ神社ね、なかなかこういろんなグッズ世に出てるとはいえできることできないことありますからね、まあ、皆さんもしっかり工夫してね暑さ対策はしてください。はい、じゃあそろそろ熱中症対策はこんな感じで集まってきましたかね。ついちょっと推しについてもね聞きましたんで、次のコーナーもそろそろ行こうかなと思います。ゆいはんさん、発火の件なんですけど、夫がかけすぎて痛がってました。直接肌にかけるのは良くないみたいですね。5滴でスースーするわけですからね。あんまりやりすぎるとちょっとなんか粘膜とかも体あるんでちょっと怖いですよね。用法、用量守ってくださいということなんですけど。はい。あーさん、エアコン内部のクリーニングをやると効きが良くなりますよ。真っ黒な汚水が出てくるのが爽快で、業者さんの作業をガン見してました。ああね、あれ業者呼んで、なんかたまにやるのがいいらしいですよね。うちあれ、エアコンなんか2年使ってんのか。一回もフィルター掃除はしてるんですけど、内部のクリーニングはしたことないですけどね。何年に1回ぐらいするんかな。まあ、ちょっと効き悪なってきたなって感じたら、やった方がいいんかな。ギキチさん、暑さ対策というよりは電気代の節約かもしれませんが、家でも水筒を持ち歩いてこまめに水分補給をして体を冷やしています。いや、大事ですね。うん。もう水分補給は家でも大事ですからね、本当に。もう水飲みまくってますよ。あ、そういや、ライブ配信始まってまだ全然水飲んでなかったので、ちょっとここで一呼吸を犯してもらいます。はい。じゃあ、というわけで、次ね、募集してるコーナー、行きたいと思います。私の推し活日記。はい。あなたの推しは何ですか？応援している、ハマっていることを教えてください。というね、コーナーでございます。推しってありますかね？推し活。いや、実は僕なくて、推し活とか推し、これ推してますみたいな。なんかそういう推しがある人、羨ましいなって思ったりするぐらいなんですけど、どうやってその推し活に至るのかっていうところも含めて興味あるんですが、まあ、ぜひ、推しありますよっていう方、いたら、コメントとかね、いただきたいなと思ってます。で、ちなみには、それでも強いて言うなら僕の推しは何かというと、最近までは、あれでした。なでしこジャパン。女子サッカーですね。あれワールドカップありまして、もう男子のワールドカップ終わったばっかりなのに、もう女子のワールドカップあるんやって感じで。今回はね、日本代表の試合、全試合見て応援してました。昨日負けちゃったんですけどね、スウェーデンに。勝つだけの実力はあったし、チャンスもあったんですけど、まあ、ちょっと相手の方が、まあ、1枚2枚上手で、まあ、負けちゃって。いや、結構ね、女子サッカー今回優勝するかもなって思いながら期待してて見てて、普段全然見てなくて、まあ、見るとしたら男子の方ばっかりやったんですけど、たまたま今回ワールドカップあるっていうので、なでしこジャパンの試合もう何年かぶりに見たら、結構レベル上がってて、普通にみんな上手いし、チームとしても完成されてるし、 これはいいぞと思って。結構、ガチで見てたんですけど、まあ負けちゃって、僕の推し活は終わってしまいました。一旦。だからなんかまたね、応援できるとかハマれるものがあったら楽しいなって思うんですけど、皆さんはどうでしょう。渡辺夫婦さんにハマってますというトーンさん、ポチコさん、ありがとうございます。推しですか、まあ、たそたそですかねって。もうなんかまあ、渡辺夫婦をね、推していただけるのはすごいありがたいんですが、ありがとうございます。ちなみにですね、事前にレターもいただいてますので、ご紹介したいと思います。じゃあ、まずは、ゆでみさんですね、ゆでみちゃん。ありがとうございます。私には推している K-POP グループがあります。名前はストレイキッズです。推しはフィリックスという人です。女の子のような可愛いビジュアルと可愛いお顔からは考えられないくらい低すぎてもはや聞こえないと言われている歌声。純粋で優しさに溢れている人柄に沼ってしまいました。まだ推し始めて1週間ですが、CD や缶バッジにクリアファイルなどお金が飛んでいっております。寝るときは枕元に推しのクリアファイルを置いて眺めながら寝てます。推しがいないと生活が成り立ちません。だけどやっぱり私にとっての一番の推しは大吉さん、由美さん、シェリタンです。これからも応援してます。ということで最後に僕たちも推してますということで遅く付け加えていただいてるんですが、ありがとうございます。K-POP ですか。推し始めて1週間ですが、もういろいろグッズも集めてるということで、ね、沼ってますね。このね、K-POP のアイドル、最近やっぱ、こう、いろいろいらっしゃるじゃないですか。男性も女性も。で、ストレイキッズというグループは、正直初めて聞いたんですが、このレターいただいて、ちょっと、YouTube のね、ミュージックビデオとか見たんですよ。結構、なんていうかな。やっぱ K-POP の最近のやっぱ韓国の、なんていうの?アーティスト。やっぱり化粧とかね、してるじゃないですか。で、フィリックスっていう人も、こう、髪長めで金髪で化粧もしてて、みたいな。だからほんまにね、なんか、女の子みたいで確かになんか可愛い感じの、なんかビジュアルしてるんですよね。で、これ低すぎてもはや聞こえないってこれどういうこと?と思って、歌聞いたら、自分が予想してるより、なんか、二回りも三回りも、もう5倍ぐらい低い声で歌ってました。もうなんか、みたいな。たそたそかわいい、みたいな。いや、もうなんか、もう地鳴りみたいな。周波数低いみたいな声でね、歌ってました。なんかあんな歌い方もあんねやっていうぐらい低くて、いや、確か面白いグループやなってね、思いましたね。ね。こうなんでまたこう、はまることになったのかな。いいですね。推しがいないと生活成り立ちません。生活を潤うね、ものになりますからね。推し活はね。はい。デミちゃん、ありがとうございます。家の中がフィリックスでいっぱいなのですと。チャットもいただいてますけど。おなつさん、最近ミッフィーにドハマりしていてグッズ集めしてます。お、なんでまたここでミッフィーにドハマりされたんですかね。もう昔からあるキャラクターやけど。もうみんながね、なんかこう、どのタイミングでハマって、どのタイミングで沼んねやろっていうのがすごい気になるんですよね。なんかどうやって推し活、なんか推し活始めたいから無理に始めるもんじゃないじゃないですか。推し活っていうか、なんか別に活動じゃなくても、ハマるもん見つけたいって言ってハマるもんじゃなくて、勝手にハマっていくじゃないですか、多分。どうやってハマんねやろうってね。くるみさん、モーニング娘。と劇団四季の女優さんが推しです。あー、なるほどね。もういいっすね。あーさん、スノーマン推してます。ジャニーズライブ初参戦したらめちゃくちゃ楽しかったです。あー、いいっすね。潤ってそうですね。スノーマン推しで、推し活で。ジャニーズライブか。ライブとかもいいっすよね。そういうライブ行ったことないんですよね。なんかこう、ライブってやつ。 クラシックコンサートとかしか行ったことないんで、なんかそういう盛り上がる系のライブもなんかいいなーって思いますね。あ、渡辺夫婦さん推し、ありがとうございます、福さん。この夏休み、聖地巡礼で何番の飲み歩きをしようと思ってます。いいっすね。ゆでみちゃん、好きず、私も好きです。好きずって言うんや。ストレイキッズのこと、好きず。私も推し活してますよ。あ、ジブリ推しです。一番はトトロ。あ、ジブリね。ジブリ、まあ、いいですね。この夏のね、ジブリ祭りも、もう何回見たねんって感じじゃねえけど、トトロじゃないわ。今回トトロなかったですね。もののけ姫とかね、ナウシカとか、もう何回見やねんと思いながら見ましたけど、結局見るんかいっていう。お、YouTube でオーディション見てから BE:FIRST ハマりました。男性グループ初めて好きになりました。BE:FIRST も人気っすね。はぁ、オーディションとかそういうとこから見せてはんのか。面白いですね、確かに。おゆじさん、音楽は大好きなのですが、長年推しているのはグレーです。ライブを何度も行きました。長年の推しっていうのもいいですね。リフィは私も好きです。パフューム推しです。ダンスとトークのギャップがたまらないです。ライブの時友達とコスプレしていったらご本人たちに気づいてもらえて焦点しました。コスプレってパフュームのコスプレかな？ピンヒール、ハイヒール履いて。ちょっと髪型も揃えてみたいな結構やっぱなんかアーティストの推しいらっしゃる方多そうですね。芸人のオードリーも推してます。ラジオとかも聞かれてる感じかな。まあ、僕芸人で言うと、まあ推しってほどじゃないな。いや、好きな芸人とかいるんですけど、なんか爆笑問題とかサンドイッチマンとか好きなんですけどね。なんか推しかって言われると別に推してもないんかな。学生の頃はね、好きなアーティストって言って福山雅治と由依が推しでしたけどね。福山雅治は今も結構第一線でやってるのかな。由依はちょっとね、当時の感じとはまた違うこう活動されてて、こう今ウォッチしてるわけではないんですけどね。やっぱどっちも昔の話か。なんか今あんまりやっぱりこう押して見てる聞いてるみたいなのはないんかな。あ、大輝さん、クラシックなので推しの作曲家さんはいますか？ベートーベン推しとか渋ベートーベン推しですとかやったらなんかみたいななんか気難しそうな人やなとか思われそう。推しの作曲家さんか、まあ、チャイコフスキー推しかな。強いて言うなら、まあ、メロディーがね、すごい美しくて、こう、感情をね、揺さぶるような交響曲も書いてはって。でもなんか、パフューム推しですとか言ったら、あ、そうなんやってなるんですけど、なんかもう、チャイコフスキー推しですとか、ベートーベン推しですって言ったら、もう会話そこから広がらないですからね、そんなこと言ってもね。まあ、そういう団体みたいにか。オーケストラ部とかで何推し？ベートーベン推し？ブラームス推し？とかやったら、まあ盛り上がるか。どこでその話を披露するかの違いなのかな。ミケネコのヤーチさん、地元の J1 サッカーチーム推しです。ユイハンさん、推し活ですが、この前インスタで有名なシバちゃんに愛知から長崎まで会いに行きました。いい、壁から顔を出すシバちゃん3匹で、コーマー、コタマメフクというシバちゃんです。ワンちゃんね。月4で会いに行ってるお店のシバちゃんもいます。我が子のように可愛がってます。いつか我が家もシバちゃんをお迎えしたいです。シバちゃん。ね、そんなインスタで有名なシバ犬ちゃんがいらっしゃるんや。愛知から長崎まで会いに行ったでなかなかすごいですね。確かに。モリスさん、推しはセレッソ大阪とうさまるです。お、出た、ミスターセレッソ。このくだりなんか一回やりましたよね。モリスってあのモリスですかみたいな。 もう昔はね、森氏のあのユニフォーム着てサッカーの練習やってましたよ。妻の話さん、運転手聞いてます、お疲れ様です。あれ、しおりさん、明日福山雅治のライブ行きます。チャイコフスキー、くるみ割り人形、バレエの演出合わせて感動しまふう。あげちゃん、チャイコの悲壮推しですお、クラシック音楽が好きな方もいらっしゃる私も推しいないです。ラベルが好きです。あ、いいじゃないですか。ジョニゴーさん、大輝さん、その気持ちわかります。これ好きで最近動画見てるぐらいまでなんですよね。ちなみに K-POP だったらルセラフィムとかよく見てます。あ、ちょっと名前は存じないですが、あの見てま、まあ見てますぐらいでもいいんかな。別にね、推しですとかで別に誰かと比較するわけちゃうんでね。推しやと思った推しやし、まあ応援してるね、気になってるっていうだけでも推しや、推しやしね。事前にね、レターもいただいてます。和樹さんかな、和樹さん、あのすごいね、さっきからあの音楽とかそういう誰かを推すっていう感じの流れだったんですけど、和樹さんまたちょっと違うジャンルですよ。久しぶりにライブ参加できそうで楽しみです。最近というかずっとですが、岩下の新生姜にハマっています。そのまま一袋余裕で食べてます。豚バラ巻いて焼いたり、無限の可能性を秘めた食材です。合わない食材はおそらくありません。いつか栃木県の新生姜ミュージアムに行ってみたいです。この暑い中、爽やかな辛みをお供にしていただければ幸いです。なんかちょっと文章面白いんですけど。岩下の新生姜。ああ、岩下食品。新生姜。あ、岩下の新生姜。あ、なんか瓶。あ、瓶じゃない。新生姜。あー、なんかこういう定番の商品があんねや。確かに普通の生姜とは違いますね。ちょっとあの、また調べておきます。岩下の新生姜ね。ちょっと皆さんもなんか、興味あったら調べてみてください。あ、こういう経過ってなります。確かにちょっとこれは一回食べてみないと、これ良さがわからんな、これ。なんとなく味の想像はできるんですけど、多分食べてみないとわからん、この食感と、あの味があるはずなんで。ピンクの、そうそう、ピンクのやつです。なんか、あの、鹿ちゃんのね、あのイラストのやつで。はい。っていう感じですかね。はい。シマエナガ推し、ウサマル推し、ありがとうございます。まあ、そろそろね、1時間近くになってくるので、ライブもね、終わっていきたいかなと思うんですが。あ、おなつさん、岩下の新生姜炊き込みご飯、美味しいです。なんか結構、岩下の新生姜に反応していらっしゃる方もいらっしゃいますね。このライブ配信だけでも。確かにこれ見たことはあります。なんかで。何で見たんかな？テレビとか、なんか特集系かな？商品並んでんのは、なんかスーパーとかで見たことはないんですけど。ちょっと注目してみます。ありがとうございます。なんか、やっぱり推しがあったりなかったり、ね、こんなん好き、あんなん好きって言ってるだけでも楽しいですね。じゃあ、ちょっとそろそろで、ライブ配信終わろうかなと思うんですが、ご参加ありがとうございます。久しぶりだったんですけど。なんかこういう感じやったら、なんか僕も喋りやすいし、なんかいろんな発見があって面白かったんで、まあ定期的にやれたらいいなと思ってますので、ライブ配信あるよっていう時は、ぜひご参加いただければ。なんかこういう感じでコーナーとかね、事前にこんなテーマで話すよみたいなの作って、まあ、やれたら参加しやすいしね。面白いかなと思うんで、ちょっとこういう感じで、またやってみたいと思います。はい。では、ちょっとお盆休み、関西の方は特にあのね、台風直撃とかあるかもしれないので、台風情報を注意しながら、と熱中症対策もね、話しましたけど、取り入れるものは取り入れて、涼しくね、過ごしていきましょう。 では遅い時間ありがとうございました。はい、ライブ配信終わりたいと思います。あのここさん、ハッピーハッ緑のハッピーギフトありがとうございます。では皆さん、おやすみなさーい。